最近三国だがが終わりそうです。友です。
本当ですね。前です。
え、そうなんですか。馬長です。
あ、ご無沙汰です。
ご無沙汰してます。
いやいやいやいやいやいや、遅すぎでしょ。
いらっしゃいませ
ねえ、ずーっとみんな待ってたんで、
うん、
馬長さんまだ、馬長さんまだってみんな言ってたんで、ね、最終回に呼んでみました。
いろいろお聞きしてましたけど
はいはい、
なんだやれ、職に下ってから影が薄いだの、
うん、
慣れしだの、結局馬体の方が目立っただの、ね、いろいろ言われてますけど、うん、最後の最後間に合ってよかったですよ。
うん、
ね、
ね、
もう草場の影からのお話ですよね。
そうですよ。
もう、とうの昔死んでるから。
っていうか、いつの間に死んだの、馬長さんって感じ。
あれっていうね、なんか、燃え尽き症候群みたいなんですかね、あれ。
あー。確かに職に行ってから影が薄いんだよな。
本当にね、なんか空気抜けたみたいになりましたもんね。
あれ、多分南方にね、ついて行ったら活躍したんだろうけど、南方に行ってないからなっていうのもあるんですが、
うん、
今回、三国だが最終回です。
ね、はい、いや、お疲れ様でしたよ。はい、
お疲れ様でした。
こちらこそお疲れ様でございました。最終回ね、3人揃って、最後の打ち上げ的な感じで、特別回です。
飲んだらダメですよ。
さっきね、スッとなんか、しれーっと、じゃあ飲んでって言って、すぐ却下されてましたけどね。
ね、
言っちゃうから、言わんと飲んだらいいの。
ね、失敗した。でも、あれですから、桃園の宴で、ね。
宴が別にあるから別にいいじゃんって思って。
まあそうですね、うん。ということで今日は、お便りフォームに質問等もいただいてますので、
はい、
まあそれに触れながら本当の最後をちょっとみんなで楽しく、はい。え、何どうしたの？なんで反応しないの？ちょっとやめて。急に今孤独を感じた。なんだろう。たくさんの人でいるときの方が孤独を感じるんだけど。
主婦5条件って感じだった。
ね、うん、秋の風が吹いてたね。
て
ね挟み込んでくるな
はい、最後、最後、ピシッと終わりましょう、ピシッとね。
質問ね。
そうしましょうね。
答えましょう。
はい、うん。
我こそは馬長もうきなり。
質問は僕読んじゃっていいですか？
はい。
いいですよ。噛まないでね。
お、ハードルが高いな。じゃあ読みますよ。
はい。
年次さんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ともさん、まーやさん、こんにちは。初めてメールさせていただきます。年次と申します。あらすじの感想、おめでとうございます。そして、最後まで感想していただきありがとうございました。
嬉しい。
とても楽しく拝聴させていただきました。さて、話は変わるのですが、私は三国志の中で関羽が好きです。関羽のことを調べていくうちに、正史と演技での違いや、いいところ悪いところ、いろいろ出てきました。関羽の悪いところとして、自分より下の者には優しかったが、同等かそれ以上の者に対しては、傲慢な態度を取り、反感を買ってしまう。それが最終的に関羽自身の命を落とす原因の一端を担う形になってしまったような気がします。自分は、これを教訓に、誰に対しても傲慢な態度ではダメだなと心に刻んで仕事をしています。そこで、トモさんにお聞きしたいのですが、この武将のこの失敗談は、今の時代にも言えることだなとか、自分自身反面教師的に参考にしている逸話等ありますか？まだ少し続くとのことでしたので、楽しみに更新を待っています。今後とも頑張ってください。と、私に質問と言いますかね、はい、皆さんに質問いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
全然噛めへんかったな。
いや、噛んでたよ、うん、
すごい今頑張った。
噛んでた、
うん、
めちゃめちゃ厳しい判定が。
ちゃんとね、噛んでるように編集かけるから。
すげえな。
そうか。
さあ、
え、何でしたっけ。そうや、そうです、
はい、
質問ね。
じゃあ、なんか、ともさん、
反面教師
いますか。反面教師
ってどうですか。あります、お二人は。
まやさんあります？
ないです。
ないんか
い。あれ
っていうか、そうだな、はい、反面教師な。なんかね、飲んで暴れるのはやめようとかね。
あー、うん、超費。
超費、 あの、飲んでる時は仕事の話はしない。
ああ、関羽的な。
うん。
ああ、
そのくらい？
なるほどね。はいはいはい。とりあえず、張飛と関羽は反面教師と。はい。あれ、馬長さんはどうですか？
ね、はい、特定の武将ではないけど、
うんうん、
はかりごとのシーンって結構多いじゃないですか、三国志。
はい。
で、大体バレてるでしょ。
はいはいはいはい。
そうそう、暗殺とか、董卓暗殺とか。
うん。
はかりごとをするときは、一人で何かをはかりごとするときの成功率が100として、
うん。
二人は50に減ると思うんですね、半分。
うんうんうん。
三人だと33って言うと、もう、一人増えるごとに成功率は低くなるから、
うん、
はかりごとはいろんな人とはしない。
え、何その怖い話。
暗殺とかになってるよ、もう。
ねえ、うん、びっくりした。
かかりごとね。暗殺とかじゃない、うん、暗殺とかじゃない、う
ん、いや、何なんかする気なのそういうの。やめて、怖い怖い。びっくりする。
あれでしょ、誰にも言わないからっていう、ね。
そうそうそうそう。それそれ
それ。それは絶対バレる。ね、
そう。
ああ、ここだけの話、うんうんうん、誰にも言わないっていうのは信用できんと。
一人やったら、まあ、ね、自分だけのことやから大丈夫やけど。
もう 100% 守りきれると思う。
二人だったらもう50に下がる。
ああ。
3人やったら3。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
かな。あとあれね、関所の門番だったとしても、
うん。
はい。
めちゃめちゃ強い人が来たらもう、譲る。
開ける。
関羽には逆らわないと。
命、ね、命あってのものだね。
そうね。
確かに。
ね、
確かに、確かに。ルールがあろうが、
う
ん、法があろうが、うん、怖いやつは怖いと。ああ、それ正解っすわ。ど正解っすわ。
ではでは、真打ち、トモさんどうすか？
いやー、僕っすか。僕はあれですね、僕が反面教師にしてるのは曹操さんですね。
お
う。
曹操さん、ものすごい英雄なんですけども、極端が過ぎると思いません？李白者一家殺害事件覚えてます？
あれはサイコパスだったね。
はい。自分が勘違いで殺しといて、
うん、
なのに一家全員殺して帰ってきた主人を別にね、それああじゃあねってすれ違ったのがその逃げればいいのに取って返して主人まで殺すっていう、ちょっと開き直りが過ぎるよと。なので、私、実生活の中では常に、ポイントポイントに自分を見つめ直して、開き直るのは良くない。ダメだと。もう、そんなね、投げやりになっちゃいけんと。いうことで、ちょっと曹操のその李白者殺害事件は、ちょっとね、反面教師にしております。
あそこで曹操嫌いになる人多いと思う。
うん。多いと思う。でもね、僕、あの事件で、曹操は英雄への第一歩。
いや、私はそう思ったよ、うん。徹底的にやるっていうのが、この人なんだなって思った。
うん、もう一歩、もうこれもう一歩踏み込んだぞと。いうところが、もう英雄になるしかないっていうきっかけなのかなと思うけども。
信長と似てるね。う
ん、ああ、そ
う
なるほどね。
確かに、やるとこまでやっちまう感がね。はいはいはいはいはいはいはいはい。
おのれ曹操。
ああ、なんかそんな感じで、どうすか？結局最終的に、皆さん自分が好きだった武将というか、これが一番好き的な話もします？
お。
どうでしょう？
あれでしょ？
どうすか？
まあちゃんの、は
い。そうですよ。散々、
まあちゃんの、
進めて、
そうだ、
めちゃめちゃ紹介した。そうだそうだ、めちゃめちゃ紹介した。うん。
紹介された、ね、
ああ、でもない、こうでもない。
うん。だいたいみんなケチつけるんだよね。
うん、いや、だってそれはさ、いいとこも悪いとこもあるじゃんってやつでしょ？
あ、まあ、確かに確かに確かに。
ね、
はい、
うん。
で、最後、総合ポイントが。
最後ね、誰が良かったかな？それぞれいいとこ悪いとこあるなとは思ったけど。
はいはい。
これ何、何え、彼氏目線、彼氏にするならっていう話。その、うん、例えば、一緒に働くならとか、そういうのはあるな。
ああ、うん。そんなんいらない。そんなんいらない。
わかった。ね。
そんなんいらない。
普通に付き合うんやったら、うん、あ、誰にしよう。ちょっと全然考えてなかったって。
誰にしよう。
温厚な武将とか、
ね。そうね。
ありますよ、温厚な、
うん。誰が温厚？
温厚で言ったらロシクさんなんでね。
ああ、なんかロシクはね、私の中でおじいちゃんなんだよね。
ああ、なるほど。ロシクさん消えました。温厚路線、温厚路線でロシクさん以外。あ、でもロシクさんこそまさに温厚中の温厚だから
な。温厚だからいいかちゅうと、わからんね。
違う。
違う気がするね。温厚じゃ
ない。優しさだけじゃない。
優しいだけじゃつまらん。
男は優しさだけじゃつまらん。ああ、名言いただきました。優しいだけじゃつまらん。
つまらん。
なるほど。はい。
やるときやるけど。
そうね。誰がいいかな。
基本は、主覧ではない。
シュランはダメね。
シュランはダメだと、うん。お酒飲まない人。
超運ダメなんですか、超運。
超運はね。
超運。うん。
そうですね。ベスト3に入ると思います、私の中で。
さすが。
うん。超運結構好きです。
うん、うん、うん、うん、うん。
あと、そうだな、うん、と誰だったかな、
名前覚えていない。
コーチュー。コーチューよりも、
何してました？
殺生役みたいな人の方が、面白かった気がする。その、戦う武将というよりも、
外交官みたいな。
外交官っぽい人の方が面白いなって、総じて思ってました。
諸葛金とか。
諸葛とか。
孫権、あれでしょ？
諸の方、ね。
諸の方の孫権、うん、そうそうそう、うん、とかもいいなって思ってました。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。渋いですな。
そうかな。
うん、渋い。
なんかね、その、
渋いですな、
戦うなんとか、はもう、なん、戦ってる中で一番すごいのは、やっぱ曹操だったんだよ。私の中ではやっぱ曹操で。ただ、曹操と結婚するとか考える。曹操の6番目の妻ぐらいになりたいです。
え？
過酷よ。6番目の妻きっと過酷よ。いや、
別に。
でも6番目ぐらいがちょうどいいかも、ね。
何 ?1 番2番とかで争うのは嫌で、
うん。うん。
なんかいい感じにお金もらって、
そうそうそう。
美味しいもん食べて、
うん。
私の旦那強いのよって言っときたい。
うん、ああ、なるほど。社会的な地位もあると。
そうそうそう。
ああ、
どこか。
うん。
6番。
それが多分最後の答えかな。
そうそう、なるほど。6番目。
うん。
ああ。そっか、曹操が最終的にいいと。
まあ、どうだろうな。うん。やっぱでも曹操がすごかった気がする。
うん。実際に三国志の話は曹操のお話だからね、うん。
ずっと主役だなと思ってた、この人が、
うん。うん。ずっと主役。うん。確かに確かに。うん、
孔明には一個も惹かれなかったから。
あ、
そういうとこだと思います。
後半の主役なのに。
うん、
ああ、なるほどね。まあね、じゃあ最終的に、あんだけたくさんの男性を紹介しましたが、曹操がいいということで、どうでしょう、皆様、納得いただけましたでしょうか。
はい。私は義に嫁ぎます。
義か。
はい。義ですね。うん、ああ、なるほど。そしてすぐ死に取って代わられると。
ね。
うん。まあまあまあまあ。いや、そういうことですね。いや、わかりました。
はい。で、お二人の最終的に好きな武将も聞いておきたいな。
うん。
うん。
馬長さんどうすか？
自分以外で。
馬長さんは馬長さんじゃないんだ。
自分以外で。
なるほどね。そうだった。自分がそうだった。
うん。僕は、まあちゃんと同じで、孔明あんまりなんですよ。
うん。
出来すぎくんがあんま好きじゃなくて。
ねえ。
はいはいはい、はい、
まあ。うん。2位、3位とかが好きなんですよね。
うん。
だから職で言うと、宝刀とかなんですけど、やっぱり好きな序章なんですよ。
序章さん。
序章現職ですね。
はいはいはいはい。
なんていうんですか、脳筋ばっかりの、職軍団に、さっそうと現れた最初の軍師でしょ。
確かに。
そっか。
で、かっこよくなかったですか？現れ方からして。ね、はい、ほんで、曹操軍、こてんぱんにやっつけて、でも、なんか、ころっと、曹操のね、罠にはまって、お母さん、
お母さん大好き。
そう。で、もともとすでに傷持つね、名前を変えて生活してとか、そういう、なんか、ちょっと人間味もあるところが好きですかね。
へぇ、結局、帰ってきてないよね。
帰ってきてない
ですね。帰ってきてない。うん。
これ余談ですけど、
うん、
三国志って物語いっぱいあるんですけど、超三国志っていう、はいはい、あの小説があるんですよ。
はいはいはい、はい。
その超三国志っていう小説は、序章が曹操とこに行く直前に戻ってくるとこから始まるんですよ。めちゃめちゃ職びいきの話なんで。
もう戻ってきて、あの、
そうそうそう、騙されない、ね、作戦練
られてるよって言われてるとこ。
そう
っ
す。
うん。
そうそうそう。まあ、馬長が一番ですけどね、そら。じゃあ、自分自身ですからね。
ね。
いくら、影が薄くなったと言
え。ね、後半戦ね。うん、あれ、
慣
れ
してる。一騎打ち負けてないですからね、誰にも。結局。
強調するな。
巨長にもね、長儀にも。誰一人負けてないんで。そこは。はい。そこは言っときます。
はい。
以上でございます。
なんかその後に言いづらいな。どうしよう。
出てくるんでしょ？
いやー、どうしよう。
マニアックな
部署が。マニアックが続いて申し訳ないけども、俺ずーっと言ってるけど、僕はやっぱり、三国志の中一番好きなのは関陽さんですね。
関陽さんね。
ずーっと言ってるけど、
関陽さんが僕一番好きです。
関陽その2があると思ったのになかったね。
うん、
あー、確かになかった。うん、そうだ。
ああいう人ってでも必要。ずっと気がついたら横におる人でしょ。
そうそう。気がついたら横にいて、大して活躍もしないんだけど、なんかたまーにでっかい活躍をして、おーってなる人。うん、
結局あれでしたっけ、劉璋にショックを明け渡せっていう使者も最後関陽が言ったとかそんな
の。関陽が言って、ね、もう明け渡そうよって言ったら、その関陽の馬車に乗って一緒に出てくるっていう。
なんかちょっと。
どんだけ仲良しなんだよっていう。
ちょっとええ役やもんね、出てくるもんね。
何その不思議な人間関係って思うんだけど。ね
な。なんか魅力はあったんでしょうね、関陽って。
だと思います。ね、ウィキペディアとか見ると、すっごい短いんだけども、うん、でもやっぱり頑張ってね、活躍して、なんかの魅力があったんだろうなっていうところがあるんで、そもそも劉備とずっと一緒に逃げ惑ってる中、生き延びてるだけでもすごいなと。
そうね。
うん。
うん。
裏切らへんかったっていうのすごいね。
そう、裏切らずにね。
さっきの質問であったけど、やっぱ裏切ったら最後、悲惨やもんね。
確かに。
ね、当時はもうね。
確かに。
それで、死んじゃうからね。裏切りは。死に直結する。
確かに。いやーねー。
関陽以外いないですか？
関陽、好きな武将はいっぱいいるんですけどね。
うん。
いっぱいいるんですけど、まあ、人間的に興味がある、まあ、好きとか嫌いとかじゃなくて、興味があるのは、法政ですね。
諸のね。
昔俺のこといじめたやつ全員処刑にしてやるぜぐらいのあの、なんて言うんだろう、開き直り感、曹操になんか近いもの感じて。
結構孔明と、はい、反りは合わへんかったけど、お互い認め合ってたみたいなところありますね。
すっごい優秀な軍師だと思うんだけど、
うん、
人間としてちょっとなかなかねっていうところが。
まあ、でもそういう。そんな人ばっかりだった気がする。優秀なのに人間的にみたいな人を、まあそういう時代だし、中国の人って割とそういうキャラクターが多いのかなって思ってて、文献読んでても残ってる人って一人勝ちみたいな。で、チームワークが苦手みたいな人が中国人って多い。日本人は逆に一人一人はあんま目立たないけど、チームワーク作るとすごい強いみたいな。そんなキャラクターなのかもしれないね。
法政ね。
法政ね。法政のぶっ飛んだ感がちょっと気になるんだよな。なんとなく、俺に似てる感じがするもの。だから僕は曹操さんを反面教師にして、うん、開き直ることはやめようと。ねえ、まあそんな。
食ばっかり出てますけど、
ね、食ばっかりですね。
義、語。僕、語ではね、人好き。関寧好き。
あ、関寧。
元海賊ね。
はい、
川族。
うん、川のね。
関寧。
あそれ言ったら僕やっぱ陳休も好きだな
ぁ。陳休さん懐かしいな
ぁ、ね。あれ、もったいないよね。使えるのが呂布じゃなかったらね。
そう。でも、やっぱりこう曹操にはない人間的な魅力を見て呂布についていくっていうあたりが、ああ、この人はこの人やっぱ筋が一本通ってたんだなっていう。
惜しい人物やね、それは。
うん。
惜しかったなぁ、陳休は。ね、
陳休好きだな
ぁ。まあやさん。周遊とかどうですか？周遊。
周遊は、だってもうなんか私の中では火がつきすぎるでしょ、あの人っていう。
急にブチ切れる人。
そう。そんなイメージ。
ね。多分、情緒がね、不安定すぎると思う、この人は。家庭内大変だと思う。
そう。で早く亡くなったけど、あの、なんだっけ、孫権のお兄ちゃん、誰だったっけ。
孫作。
孫作は、なんか多分、長く続いてたら、この人の方が盛り上がってたのかな、とかって思ったりはする。
あ、
うん、それこそ周囲をうまく使って。
孔明とね、相性は悪かったですね。
そうね。
ずーっと殺そうとするっていう、怖いなーっていう。あれ今同盟中のはずなのにと思いながら。
嫉妬でしょうね、あれもね。
あー、天才を見て。いやーね、
どうですか義は？
あ、義。
義も一人ずつぐらいあげときましょうよ、せっかくやし。
僕ね、義で言ったらね、
はい、
あの、いや、またそういう話ってなるかもしれないけど、カコートン？
ああ、でもカコートンは私も割と好きかもしれない。
うん。カコートンのあの、常に曹操を守って、補佐してナンバー2だよっていうポジション感も好きだし、あと、あの、目ん玉を食べちゃったエピソードが好きで。
固めでね。
そうそうそう
そ
う。
それはそれでかっこいい。
自分の目に矢を受けて、あの、もう父からもらった、母からもらったこの体、ああ、もったいないって食べちゃうっていう、おーっていう、ぶっ飛んでるなっていう。確かにそんなやつ戦場で見たらもう怖くて戦えないなと思うから、
カコートみたいに忠義者で言うと僕、アクライ天衣が好きですね。
ああ、
天衣。天衣か。最後、あの最後弓はいっぱい受けた人だっけ。
そうそうそうそう。なんか弁慶みたいな。弁
慶的な。はいはいはいはい。
うん、天衣かな。
へぇ、そう考えるといっぱい出てきたな。
うん。いろんな人出てきてるから。
ね、5分の1ぐらい覚えてるかな。
悪口だけ言って死んじゃう人とか。
20% ぐらいかな。
たった 20% だ。
え、だってあそこに出てきた人数300人以上とかでしょ？
いや、それでもめっちゃトモさん抑えてくれてるもんね。
いやいやいや。
なるべく。
人の名前を言わないっていうのがテーマだったから。
そう。
ね。毎回一人ぐらい。毎回人の名前を、ね、新しい人は一人ぐらい。
一人か二人しか言わないっていうのがテーマでやってたから。
うん、
確かに。
いや、だから全体の 20% ぐらいは字面では出てくるよっていう話で。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。
そうです。
確かに。うん、ね、あの、本当エピソード一個一個掘り下げたらすごい面白い人まだまだたくさんいたんだろうけども。
ね。まあ、それはそれで、皆さん自分で調べてみてって、
うん。そうですね。はい。
いろんな人いるから。
ね。
こう語ってたらもう終わらないよね。
はい、ああ、確かに確かに、はい。ね。また一人一人語ってると、お話の本筋が見えなくて進まなくなるので。
うまいことやってたと思うよ。だから、あらすじと、ネタバレと分けて。
あ、ね、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
はい、いえいえいえ。
ね、調べるの大変やったと思いますけど。
そのあたりの、楽屋裏といいますか、舞台裏のお話はね、今度の、
宴でね。
桃園の宴で、
は
い、
ね、
いろいろと。語りたいと思いますので。
そうですね。
いやーね、ほんと、最終回寂しいですが。
寂しいで。
ね。
ともくん、どうですか？総括して、2年、
はい、総括すると
3年弱ぐらいやりましたけど。
うん、いや、私三国志が好きで、
うん。
最初に読んでからもう25年ぐらい経ってるんですよ。
はい。
25年ぐらい経ってて、今、こうやってもう一回読み直して、また感動ができるっていうのは、これは三国志っていいお話だな。はい。そういったことを再発見させてもらえたので、このね、3年弱、すごくいい番組作りができたんじゃないかなと、本当にまーちゃんには毎週毎週編集、迷惑かけてごめんねっていう気持ちがあるけども。ね、口が回ってなかったり。話の辻褄が合ってなかったりね、いろいろあったけども、いや本当に、いや本当まーちゃんいろいろとありがとうございました。
いや、いえとんでもないです。私もあんなに挫折をした三国志が最後まで読めるとはっていうとこでしたね。いや、誰もね読んでないって思ってるみたいですけど、ちゃんと読んでますからね私。
ね、ちゃんとね、ちゃんと読んでくれてると
思う。そう、ちゃんと読んでるんですよ。うん、私、うんうん、文庫本と、Kindle と、両方持ってますけど。
それこそね、本編以外にいろんなところを、他の本も読んでくれてるんで、
そうですね。
ファンになってくれたんだなっていう気がしますけど。
ファン というか、意外と凝り性なので、うん、時代背景とか知りたがりですね。
ああ、なるほど。もうそれはファンです。
うんあ、そうですか。
もうそこに一歩入ったらもうそこからどんどんどんどん広がっていくんで。
今日私文庫本なのに1430円もする本を買いました。
高いな。
文庫本。
でもこれめっちゃ面白いと思って、三国志ですよ、ちゃんと。
その文庫本、人殴ったら殺せるんじゃなかろうか。うん、
いやいやいや、それがね、字がめっちゃちっちゃくって、厚さはそうでもないのよ。
へ
あ、でもこれもう皆さんにおすすめしたいので、どっかでこっそりおすすめします。
わかりました。
うん。宴の時に紹介しましょうかね。
はい、はい。
彼女に三国志を話し始めたら、
止まらなくなったんだが。
では。
はい。
最後にもう一回。
そうですね。
ご案内ぐらいしておきます？
このポッドキャストは終わりますけど、歴史の話が、お二人の番組だと聞けるかなと思うので、うん、よかったら、ご自身で紹介しませんか？
ん？
シーンって。
いや、
どうともくんは、たまに、歴史の話をしている番組は、
持ちともやな。持ちともってよくやってありますよね。
うん、持ちとともの理不尽なダイスというポッドキャストで、たまに歴史のお話をしています。
めちゃめちゃ深い歴史の話をされてる。
ね、
全然別物なので、別物と思って聞いていただければありがたいです。よろしくお願いします。じゃあ、馬長さんも。
そうですね、はいはい。うちの番組でともさん。
馬長さん、そうね。うん
歴史の話
したり、はい、あとは、読んだ本の話とかもね。
そうしてますね。
うまやん名義でして、うん、うまやんって出さない方がいい？大丈夫？
大丈夫ですよ。もう、仮の名前なんで。どっちか。馬長の本ではない
んでね。ね、うまやんの名義でやってる、やいやいラジオで検索していただくと、こちらも歴史の話とか本の話とかがたまに出てきてるようなので。
ともさんゲスト会がね、過去にやって好評だったので、またやりたいと思っているので、
ぜひ、
はい、
ぜひ、はい、はい、
ということで、お二人のポッドキャストは続きますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いいたします。
はい。
はい。よろしくお願いします。
ではでは、寂しいですが、締めますが。
はい、締めますが
って言ったら。がって何
最後最後に考
え最後、急に、東北なまりですか。
ね、東北なまりでちゃった。いやあ。じゃあ、あれですね、僕たちの番組、
はい、
今日最終回迎えますが、
うん、
最後まで付き合っていただいた皆さんに、
うん。
独了症のお話をまーちゃんから。
え？
え？
独了症？何ですか、それは。
はい。
びっくりした。
ここまでお付き合いいただいたリスナー様、読んでくださった方、聞いてくださった方に向けて、ともくんが独了症を出してくれます。
じきじきに。
はい、そうです。お名前とシリアルナンバー入り、ポストカードサイズで、お作りいたしますので、ぜひぜひお求めいただきたいなと思います。送料込みで500円で。
安っ。
な、そう。概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご購入いただけると大変嬉しいです。
シリアルナンバー入り、
はい、
お名前入り。
シリアルナンバー入りです。お名前入りです。
独了症。
はい。一番は私です。
じゃあ2番。
じゃあ2番。じゃあ2番。
何番でもいいですけど、来た順に番号は振ります。あ、そうそう。あと、はい、先着になりますけれども、20名様ぐらいかな。はいはい、先日、作りましたしおりが少しありますので、先着20名の方にはお付けしたいと思います。まあ、持ってるからいらないよっていう方はそう書いていただけると他の方の手に渡っていいかなとも思います。
あのしおり結構歴がいいんですよね。
はい、いいでしょ、あれね、
手触りもいいですよ。
頑張りました。うん、キラキラしてるしね。
まあ、僕より目立ってるセリフが載ってますけどね。いとこのセリフが。
ね、最終的にあれで締めるっていう。
そう、ね。まあ、そういう、
はい。
素敵なしおりもお付けしたいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんのご応募お待ちしております。
はい。
お願いします。
では、本当の最後のご挨拶ですね。
はい。
はい。では、また、どこかでお会いしましょう。バイバイ。
再见。
バイバイ。